春浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは、浅野大輔の中耳炎第37回でございます。よろしくお願いします。いやもう桜がすごいわ、咲いてもう散ってきてるぐらいの感じですね。桜で言うと春やでということでね、なんかね、姪っ子が生まれましてね、うちの長女が無事赤ちゃんを産んで正式におじさんになったというのがこの春起きたことですけども、なんか3月の最終週に生まれるとは聞いてて、母親に生まれたなんつって LINE 送って、まだだよなんつって、予定日は過ぎてるけどまあ別に体に問題ないしもうちょっとみたいなんてことを聞きながら、その3日後ぐらいに生まれたよっつって LINE が来ましてね、おおよかったなと、よかったねおめでとうって言っといてっつって、そしたらなんかその本当にもう生まれたて、あのねなんかね生まれたてこう病院の赤ちゃん用ベッドみたいな中でこうなんかおぎゃおぎゃしてる感じでなってるんですけど仰向けで、その写真を送ってきてくれて、あの名前とか生まれた日時とかが書いてあるカードみたいなのがそのベッドについてるんですけど、本当にもう1時間前ぐらいなんですね、生まれた時間が。1時間後にはもうそのなんか写真とか撮ってもいいぐらいの感じなんだなとか思って、そんな感じなんだっつって、でその写真を見た時にすごいっすよ、やっぱり俺ももう大人ですわ。ナチュラルにやっぱその母子ともに健康っていう、やっぱその母親に質問を送ってましたから、そしたら健康ですっていう答えが返ってきてましたから、やっぱ出るもんですね、家族に対しては母子ともに健康っていう質問が。生まれて初めてしたかもしんない、その質問、その言葉は何回も聞いたことあったけどねえ、だからもうなんか当たり前ですけどね、すげえもう生まれて人間でしたね。ね、当たり前なんですけど、ただ3月29日生まれなんすよ。その、この言葉あれですけども、めちゃめちゃ不利ですね。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ一アップ発売中、みんな聞いてね。
やっぱりそのうちの両親にしても初孫ですからね。でやっぱその親父も変わるとか言いますけどね、どうなんでしょうかね、可愛がってるのか。もともとそのなんというか、そのどれぐらいの子供ができたって発覚してから、ついこの間生まれるまでなんかその LINE とかではそういつなのとか大丈夫なのとかはたまに聞いてましたけど、なんか直で会ってないんですよ親に。だからそのなんかどれぐらいのこうテンションになってるのかとかもなんか俺はこうよく分かってないんですけど、だから生まれてから2日後ぐらいにまた急になんか母親から LINE 来てて、でも なんだろうなと思って開いたら、 あの文章も何もない動画だけでね、2分ちょいぐらいので、そのそれを再生してみると、そのまあ姪っ子、僕にとっては姪っ子、まあ母親にとっては孫、初孫がなんかこうドアップで映っとるわけですよ。で多分こ、ね、姉ちゃんのそのだからお母さんの声でだと思うんですけど、ご飯美味しかったみたいな、もうおねんねかなみたいな声がね冒頭ちょっと入ってて、でなんかこうその赤ちゃんはですね、まあカメラ目線だったり目線じゃなかったりしながら、こう別に特に喋るわけでもなく、なんかこうちょっと動いてるみたいな、でなんかこう目をパッとかっぴらいたり、ちょっとふーっとこうなんか目を薄めにしたりみたいな、なんかちょっと動きながらみたいな、え何かなと思って、2分ちょっとの動画でのどういうことなんだろう。まあその赤ちゃんがずっとアップで、で赤ちゃんはずっとこう目をちょっとまあ開いたり閉じたりしながら動いてて、んどうしたのかなと思ったら、そのまま動画が終わって2分ちょっと、それだけが送られてきてて、もうよっぽど可愛いんだろうなっていう気はしてます。だから、うん、そのいやまあそれはもう何のこともない動画を撮って俺に送るぐらいだから、よっぽど可愛いんだろうなっていう感じはしてんすけど、うん、まあだからよかったなと思って、それは本当にねえ、うん、まあそれはもうすくすく育ってくれんのが一番でさね、うん、あとね、春だからっていうことなのか、このコロナの中でっていうことなのか、皆さんも見ました、結構ニュース番組みたいなのとかでも出てるから見た人も多いと思うんですけど、配達員がの荷物ぶん投げてさ、でその配達先のお客さんが音で気づいてガチャって戸を開けて口論になってみたいな、それがもう全部監視カメラ、アパートかマンションかの監視カメラに全部こう映っちゃっててさ、っていう、もうあれねえ、なんかまあ、うん、まああれ本当にね、あれや、まあやるやつは悪いですよ、仕事ですしね、言ったらそのお客さんの大切な荷物あんなぶん投げて壊れるかもしんないし、であれ例えばあれ監視カメラとかなくて壊れたままあのお客さんの手に渡って、なんで壊れてんだろうって詳細が分かんなかった場合、あのぶん投げたやつのせいなのに、そのなんか販売元に苦情が行ったりとか、また他のところにも苦情が行ったりとかで、結構そのお客さんも全然ちゃんとやってた他の関わってる人にも迷惑がかかるとか、まあそもそもまあ倫理的にとかいろいろあると思うんす。でもね、なんかやっぱりそのぶん投げたくなるやつの気持ちがすごいこう分かってしまう僕の場合ですけどね、いや投げませんよ、でも気持ち分かる人結構いるんじゃないかなと思う、分かる人は結構いるんじゃないかなって思うんです、あれ見た時に。当然その気持ちが分かるとか、もう俺も本当にそうしてやろうかなって思ったことあるわっていう人と、実際にガンぶん投げるっていう人との間にはもうこれはとてつもない距離がある、なんならもう全く別の線だから、交わることはないと俺は思ってるんで、だからなんか俺は気持ちが分かるって言うんですけど、だってさこの状況でさ、それこそ出前だって増えて、当然外に出れない出ないから買い物もああいう通販とかインターネットみたいなのをめちゃめちゃ活用する人が増えてると思うんですよ。で多分めちゃめちゃ忙しくなってると思うんですよ、量も多くなってるし、絶対それは間違いないじゃないですか。その中でさ、やっぱりさ、こういろんな蓄積があったと思うんすよね。もうだってこの俺もそういう配達のバイトしてるから、 あの宅配ボックスってね、皆さん分かります？まあそのあのボロアパートに住んでる人は分からない、僕みたいなボロアパートに住んでる人間は本来あまり知ることがないのが、宅配ボックスですけども、あの大体さ、マンションとかの玄関に置いてあってさ、でこうまあちっちゃいのもあればでっかいのもあるけどさ、その業者の方が不在、届け先の住人が不在だった時に入れていけるやつね、あれが置いてあるさマンションでさ、宅配ボックスはみんなが使うもののため、なるべく早くお取り出しくださいっていう注意書きが貼ってないマンションほぼ見たことないから、だからさ、あれパンパンで、で当然住人は不在で、はい今一個宙に浮きました、この荷物、僕が配達しなきゃいけないこの荷物かっていう状況が、まあ俺実際ああいうところで働いたことないから分かんないけど、一体どれほどあるんだろう、1日に1週間でどれほどあるんだろう、1ヶ月でどれほどあるんだろう、1年でどれほどあるんだろうって思っちゃうわけですよ、あのぶん投げてる動画を見た時に。で例えば今なんてね、日時指定、即日配達とか時間指定、いろんな指定をその受け取る側ができるわけじゃないですか。で当然それ通りに届けなかった場合に文句は言われるわけですよね。いやお前んとこが届けるって言ってんだからちゃんとやれよ。まあまあお客さんからしたってそれは当然の文句ですけども、でもね、もう俺は本当にその宅配便はやったことないけど、まあまあまあ注文を受けて届けるということは山ほどやってますから、基本的に俺は食べ物ご飯ですけど、あのねもうね自分で頼んどいて、例えばじゃあ30分で行きますっていうことを伝えて、まあ飯を作り届けますよね。例えばじゃあ30分で届けますって言ってて、その電話から10分で着いたとしましょうよ。不在だな。家にね、ピンポン押しても出てこねえ。ピンポン押しても出てこねえ。ピンポン押しても出てこねえ。で、電話をかけてみる。あ、すいません。ごめんなさい。こんな早く来るとは思わなくて。ちょっと今、近くのスーパーに飲み物だけ買いに行ってて。あ、すいません。早く着きすぎましたんで待ってます。これ当たり前ですよ。30分で来るとこ10分でって。ちょっと近所にスーパーでもコンビニでもありゃ、そりゃジュースぐらい買いに行くでしょ。ね、30分で届けますって言って26分ぐらいで着いたとしましょうよ。これをじゃあどう捉えましょう。ほぼほぼジャスト、いやほぼほぼという言葉もこの際取っ払いましょうよ。ジャストです。言った通りに着いてます。ピンポン出てこない、ピンポン出てこない、ピンポン出てこない、電話出ない、電話出ない、あれもう1回目のピンポンから8分経ってるよみたいな、ピンポン出てこない、ピンポン出てこない、電話出ない、電話出ない、あれ13分経っちゃったよ、ピンポン、ガチャ、髪の毛がもうビチャビチャで体から湯気出てて、Tシャツとなんならもうズボンも履いてないパンツみたいな、まあこれ言う人と言わない人がいますけど、先生お風呂入ってました、まあお風呂入ってましたって言わない人の方が多いけど、えお風呂、えお風呂ですか、えあとそのえ午後2時25分にお風呂ですか、え全然涼しいこの冬から春に変わりかけてるこの季節の午後2時25分にお風呂ですかみたいな、30分で届くって言ってて、あと5分ぐらいで来るなっていう時にお風呂入り始めちゃったのみたいな、へえびっくり、それはまあ電話も出れませんわね。どれだけスマホが防水の面でも進化してきてるとは言ってても、ちょっとお風呂入った時にお風呂場の中までなかなかスマホ持ち込みませんもんねって。でもお風呂入ります、へえ30分で行くって言ってんだから、注文してからすぐにお風呂入ったらいいんじゃない？お風呂上がり終わったぐらいの時にちょうど僕が訪ねてきて、 バーンと行けたんじゃない、俺が家の前で15分ぐらい待つことなかったんじゃないって、こんなことがどれだけあるか、それを考えたらね、投げちゃダメだけど、毎日毎日お前が時間指定したからその時間通りに行ったのにピンポン鳴らしても出ねえってどういうことなんだよオラって、やんないけどめちゃめちゃ気持ちはわかる。あの中にどんな繊細なものが入ってようが、コップとかお皿とかガラス製品だろうが関係ない、オラってやんないけど気持ちはめちゃめちゃわかるから、もう本当もうとんでもないお願いだっていうのはわかってるけど、梱包とかそっちのところのコストもうちょっとかけてもいいんじゃないの業者さんっていうね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
いやー、あのね、自分が乗ってるゲンチャリがもうずっと不調でね、全然ちゃんと走るんですけど、もうなんかブレーキがもうふんにゃふにゃというか、もうふっがふがというか、もう全然締まりがなくなってたんです、俺のゲンチャリの。もう何ヶ月も、まあもうほんと止まるには止まるけど、もうほぼこれはブレーキが止めてるんじゃなくて、もう俺が止めてるっていうぐらいもうブレーキの締まりがなくなってたんですよ。あのだいたいね、バイクこうハンドルあって、その両脇に、まあ、チャリンコと同じですよね、要はこうブレーキペダルがついててキュッと握ると止まる、そのキュッとするブレーキペダルのとこがもうふんにゃふにゃで、もうグッと握って握って握って握り切った奥にやっと感触あるかなぐらいふにゃふにゃだったんですよ。でそんなことをね、あのね、友達に言ってたんですよ。最近ちょっとさ、バイクの調子がさっつって、もうブレーキがもうふにゃふにゃで、もうこれはバイク屋に持って行った方が絶対いいよねなんつって、いやでそしたらね、そいつはまあ自分もねバイク乗っててね、え、それってみたいな感じで、その俺がバイク止めてる外までわざわざ来てくれて、で俺のねふにゃふにゃブレーキをカチカチやって、あ、え、これってさっつって、なんか前輪と後輪のちょっと隠れてますみたいなとこにね、もうちっちゃいナットみたいなのがあってね、これブレーキのこのネジだよっつって、それちょっと触ってみっつって、そのナットを触ったらもうゆるゆるなわけ、え、これが原因っつって、いや多分そうだよっつって、そのね前輪と後輪のとこにあるゆるゆるのナットをね、手でねギュッギュッギュッギュッって締めて、あのふにゃふにゃだったブレーキをもう一回グッてやってみたら、もうものすごいカチカチなの。朝が来てるわけ、俺のゲンチャリのブレーキにね、思春期の男の子の朝が来てるぐらいカチカチなの。うわ、ありがとうっつって、もうね、いやこれはいいことだけど、俺はもうすごい安全運転をしてたんだ、ブレーキに不安があるからっつって、これで異常な安全運転から通常の安全運転の世界に俺は戻ってこれだよってその友達に言って、本当にありがとうっつって、そのブレーキが、俺のブレーキをガバガバにしてたさ原因のネジをさ、もっとさらにしっかりちゃんと締めて、前後ともに、でもギュッギュのカチッカチにしてさ、やったと思って、これで俺の快適ゲンチャリライフがもう復活だぜと思ってさ。でね、その日の夜、まあそいつとも別れて、じゃあねっつってさ、立ててたスタンドをこうガチャンとやりましてね、エンジンをかけてアクセルをひねったら、もう全然発進速度がもうやばいの、思いっきりスロットル回してんのに、もう 全然バイクが前に進まないの。もうそのほんとなんか おばあちゃんが歩いてるぐらいのスピードなの。でそれでもスロットルを回し続けたらやっともう正味1分半ぐらいかけて25キロぐらいになった。え、あそこを閉めたら何そのなんかバイクのもなんかそのバイクのさ本体自体の何かも閉まってしまったのと思って、俺はもう全然詳しくないからバイクに、スロットルをいくら回してももう25キロぐらいしか出ない。で赤信号で止まってさ、もうまた走り出したらさ、もう全然もう2、3キロからもうスピードメーターももう本当にちょっとずつ上がってって、またやっと25キロみたいな。え、ちょっと待って、あそこのネジって何、そのブレーキ以外にこういう効果ももたらしてくるのと思ってさ、ちょ これじゃダメだよと思って、で近くにさスペー、店の前にスペースがあるコンビニあったから、とりあえずそこに止めてさ、こうねスタンドを立てようとするわけなんですけど、まあ僕の原チャリはその両足のスタンドでこう車体をガッチャンと持ち上げて、もうあの両輪が完全に浮くタイプのスタンドしかついてないからね、それをガッチャンって上げようと思ったら、これがまた鬼のように硬くなってんのスタンドが。え、なんかスタンドのところまで閉まっちゃってんの、あのネジのせいでと思って、でも無理やりガンっつってスタンド立てて、もうあまりの無理やりさにもうバイク本体ももうバイーンってちょっとブルブル揺れてるぐらいの力入れないとスタンドが立てれなくて、え、ちょっともうこれどうしたらいいんだと思いながら、とりあえずもう落ち着くためにコーヒー買ってきて、コーヒーコンビニの前で飲みながら、ちょさっきギンギンにしたネジをもう緩めたらちょっとは良くなるんじゃないかと思って緩めようとするんだけど、さっき手動で締めれたネジが、わかんない、タイヤとかをこうなんかそっから稼働させたりしたからなのか、もうギンギンに締まってて全然もう手では緩められないの、そのネジが。えー、ちょっとどういう仕組みなのと思って、でもうここじゃ解決できないし、まあ家に行っても工具的なものはないよなとか思いながら、もうとりあえずまあ家まで帰るかと思って、今度はスタンドを下ろそうとしたら、これがまたギンギンで全然スタンドが下ろせない。え、さっきスタンド立てる時も大概だったけど、それ以上に下ろす時の方がギンギンだなと思って、もうなんかどっかが壊れてもいいぐらいの力でギャンってやったら、やっとスタンドバチンと下ろせて、もう待ってよと思って、もうあのネジを締めてからもうわけわかんないことがもうこれで3つ目だよと思って、でその頭からそのコンビニのね前のスペースに突っ込んでたから、こう手押しでさ、こう後輪をこうグッと後ろにやってさ、ね前輪、バイクの向きを変えてね、手押しでバックさせて、でもう一回手押しで道路の方に頭の方をちょっとバッと出してね、そっからエンジンをかけてこう、まあね、コンビニの前にあるでかい道路にこうブンと入ろうとしたんだけど、このまた手押しがギチギチで全然動かないの、もうタイヤが回んないのよ、グングンってやってももうタイヤがキュッてなんか止まるというか、だからやっぱこれなんか素でブレーキがめちゃめちゃかかっちゃってる状態になってんのかなと思って、なんとか手押しでバックさせて、で今度ちょっと手押しで前に押したいんだけど、またこの前に手押しするのもギンギンで全然動かない、もう前も後ろもか、もう八方塞がりだね。だってもうバイクで前にも後ろにも動かないってことはもう八方塞がりだからね、そもそももうバイクのもう全体像としてはもう前か後ろしかないんだから、もう八方塞がりですよね。前後に動かないだけで八方塞がりになるのがバイクだなと思いながら、前にちょっと出したいんだけど全然動かない、でももうラッチが開かないと思って思いっきりグンと押したら、スーッてタイヤがスーッて回ったの。 あれやったと思って、え、めちゃめちゃスッス行くじゃんと思って、でちょっと後ろにも手押しでグッてやってみたらめちゃめちゃスッて行くので、前にもスッて行くし、え、めちゃめちゃやったじゃんと思って、でブレーキ触ってみたら別にブレーキがまたふがふがふにゃふにゃになっちゃったわけでもない、うわやったと思って、絶対に良くないやり方ではあるけど力技でどうにかなったと思って、でめちゃめちゃ嬉しくて、でね道路を走ろうと思ってエンジンブーンってかけたらね、エンジンも普通にかかるし、でスロットルギュンってね回してみたらね、すげえスーってちゃんと走り出すのよ。え、やった、なんか走り出しのやつまで回収されてんじゃんと思って、今の俺の決死の作戦がなんか全ての不調を狂ってた歯車、噛み合わなかった歯車が俺のあの力技によって全部一気にバチバチバチンってはまったわと思って、ブーンって走り出して、めちゃめちゃちゃんとスピード出んね、走り出しも、でブレーキかけてもちゃんと止まれるし、え、やったと思って、え、なんかもうブレーキを良くなったと思ってからここまで不調の連続で、え、でも今一気にその不調が全部治ったことによって、ただただブレーキの不調が治っただけだ、やった、結局俺が求めてた形になったじゃんと思ったら、スピードメーターの針だけ一切動かなくなってんの、何このマイナスピタゴラスイッチ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
エンディングです。ねえ、だからもう全然うまいこといかないなっていうね、うん、全部バチバチバチンって繋がったと思ったら、なんか内部のところに大ダメージが発生してたのか。でも別にライトもつくし、そのメーターのとこの明かりもつくし、ただメーターの針だけ動かないっていう、もうバイク屋さん案件です、こうなったら。完全にもう全然ダメですね。こんなことあるかねと思って、テレッテレッつってね、本当にもうそのさあ、ちょうどさあ転がっていってさあ、ボールがで、あれなんかここでスピード変にボールが落ちてるけど大丈夫大丈夫と思ってみたら、ちょっと不安だったけどちゃんと転がっていって、最後の最後パーンって当たって、あと旗だけバーンって立ったと思ったら、その旗が立った勢いでスポーンって抜けてどっか行っちゃったみたいな、うん、結果うまいこと言ってるけど成功ではないという、このピタゴラスイッチ大失敗か、何なんでしょうか一体。めちゃめちゃ嫌です、腹も立ちません、ただただ落ち込んでテンションが下がります、ここまで行くと。本当にね、もうあのね、最近もうねカップルチャンネル見るのにハマっちゃってね。皆さん見てますか、 YouTube のカップルチャンネル。俺その存在することは知ってましたよ、その実際付き合ってる男女がイチャイチャしてる動画を上げてる、しかもめちゃめちゃ人気のやつも結構あるっていう存在は知ってたし、大体こういうことやってるっていうのも知ってたけど、ちゃんと見たことなかったんですよね。ただね、なんかねショート動画みたいなのを見てね、めちゃめちゃ可愛い子が一人いて、でこれは可愛いなと思って、でそのチャンネルにね飛んでみたらね、動画がいっぱいあるわけですよ。でなんかねこうね、女の子にね、その彼女にね、なんかね嫉妬させ、彼女はねこんなことしたら嫉妬するのかみたいな、女の子のいる飲み会行ってくるって彼女に言ったらね、彼女はどういうリアクションかみたいな、こんな動画をね今もう見漁ってるわけ。また可愛いのよ、そのなんか彼氏に怒ってるんだけど寂しいし嫉妬してるんだけど甘えるみたいな感じの女の子、可愛いのよこれがまた。まあでもその感覚としては、そのなんか一番なんか 一番優しい AV だなっていう感覚で俺は見ちゃってるんだけど、その何の行為もないし、だからもう精神世界のなんかの夢の国というか、なんか一番こうふわふわの本当にいやメレンゲみたいな AV っていうことで俺は見てるんだけど、でもまあ女の子は可愛いし、でもなんかどうなんだろうと思って、どういう層が見てるのかなとか思って、実際に俺みたいなそのまあまあほぼほぼ AV 感覚で見てる男も結構な数いるのかなとか。でもなんかあんなにさ可愛いさ女の子のね、彼氏と楽しくしてるイチャイチャしてる感じの動画をさ、その俺みたいなやつが AV 感覚で見てるのが大半だと思うと、なんかこう世の中が辛くなってくるじゃないですか。だからなんかやっぱり俺みたいな見方をしてるやつがいるのはしょうがないけど、でもやっぱり大多数はなんか自分たちも幸せだけど、なんか特にああいう発信してる声が大きいというとなんかその嫌めな言い方になりますけども、ああいう発信してる人たちを見て、あ、じゃあ自分たちもこの人たちみたいに仲良くなれるように彼氏彼女にちゃんと気を使ったり優しくしたりしようっていう目的で見てる人が大半だと俺は信じたいわけよ。だから俺みたいななんかもうAV 感覚で見てるやつが少ないであってくれと願ってるのが、やっぱその4月になっての僕ということなんですね。以上、浅野大輔の中耳炎第37回以上です。バイバイ。